あのお見合いされた時にあのお名前を聞いてもすぐお決めになったってお話を伺ったんですけど、例えばその名前によってその人柄というかその人の役割というのはこうお分かりになるということですか、音の響きということですか。
別に名前はちょっときっかけでね。名前なかったのをずっと見れば分かるね。
命
だ。ただいいとこしか見えないけど。
もう一つ突っ込んでいきます。何がキーワードで決められてる
か、ね、やっぱり、
見た時に
真剣さが、ね、あるかないかをね、やっぱり見てたみたいでね、神様を本当に求めてるかどうかっていうね、その人の願いに応えて何かね、与えるものがあった方がいいわけでね、だ一番真剣な心をね、持ってたみたいね、与えがいがあるじゃない、だから
私の頃かなんかなんとなくっていうところもあったようなでもそれが感じられ、あの自分から意識的にそれを求めてなくってもなんかピッとくるものがあるっていうのはそれでいいんですかね。
そうピッっていうのがどういう段階でピッとかいうね、何があったらピッとくるんですけどね、どの段階で何を合わすかっていうのも大事ですもんね。だからフィーリングが合うとか言うんでもね、波があったらそれはあったっていう感じで受けるんですけど、でも高い波に合う方がいいですもんね。だから一人一人何を本当に、ね、真剣に願ってるかっていうのがね、一番のポイントでしょうね。神様をしっかり求めてる方がいいですよね。はい。
あの自分のパートナーとは、あパートナーはあのもう決められているようなことをおっしゃる方もいますけども、そうなんでしょうか。あの例えばこう何度も転生を繰り返して、例えば今世で会えないかもしれませんけど次の生を受けた時に会えるですとか、ある本で読んだことあるんですけども、そうなんでしょうか。
そんなことないですもう誰を選んでもいいと、もうそれだけの、ね、幅があるのよね。無限の無限のチャンネルを与えてもらってるというとね、無限のチャンネルでもすごいでしょ、ね、誰一人同じ番組見ないのね。そこにさらに無限の鉄則でしょ、ね、だからどの番組でもね、自分が主役になれるの ね自分の願い通りの番組がすでにある、ね、だから誰としてもいいの、結婚でもね、誰をパートナーに選んでもいい、全部取り揃えて用意されてるねそれでその幸せを大きくね受け取ればいいよね、だから自由自在にどの番組で選べるっていうのはどの人でも選べるっていうことよね、そこまでね自由にしてもらって、ね、大きい幸せを与え続けてもらっているよね、だから縛りはないの本当はね。
あ、何もない
ないのないのね
結婚するしないっていうのも
そうね、はい、本当ね、だから自分が何を選ぶかだけの問題よね、いいものをたくさん選ぶ方がいいよね、 からたくさんの番組をね同時に選べたらね、たくさんの人と結婚してる番組、全部違う人と結婚してる番組あるかもしれないけどね、番組ごとに違っていいよね、配役役割の違いだからね。でも一番奥はもう神様で一体の自分でしょ、ね、宇宙の全部と本当は一体の自分よね。だから本当の与え尽くし合いかし合いよね。だから自分に求める心さえなかったらいいわけでしょ求めるというのは相手を縛るわけよね。そして自分も縛られて感じがらずになってしまうけど、ね、与え尽くすっていうのは縛りが一切ないでしょ。本当の自由自在な心になれて、ね、相手を幸せにするだけっていうのがいいのよね。でも一人の人と結婚、ね、しなければっていうのはないでしょ。求めるからそうなるのよね。ね、与え尽くすだけだったら、ね、相手を縛ってないからね。自由に話してるもんね。だから自分がそういう与え尽くす心だったら周りからも与え尽くしてもらうだけだから誰からも縛られることないもんね。でこうしなさいああしなさいっていうね縛りは一切ないよね。
結婚という形でなくても全く
本当よね。全てそうだよね。
ね、
与え尽くす心だけが一番幸せな心なんよね。ね、形の結婚で縛っても人の心まで自由に、ね、縛りきれないでしょ。ね、でまたずっと24時間ね自分のために尽くしてくれるかそんなんでもないし ね。だから形でね縛って安心しようとするんだけどそれは無理よ ね。逆に自由に話した方がねプラスをいっぱい与えてもらえるかもしれないよね。
あと恥ずかしい質問なんですけど、
恥ずかしい聞くの、はい、
今日はの3時から一緒にお祈りさせていただきましたけども、皆さん多分この感覚祈られてる時の感覚が皆さんそれぞれ違うと思うんですね。はい、はい、で私は例えばありがとうおじさんのおっしゃる言葉ですごくもう体全体というか心全体が喜ぶ言葉を思い出したりしながらこうお祈りしてるんですね。ありがとうおじさんは多分お祈りされてる時神と一体になっていたりさまざまなこう感覚があると思うんですけど、どのような感覚かお聞きしたいんですけど。
たくさんあるのよね。
そうですね。具体的にどのような
ね、だから7つの祈りってね、祈り方ってね、まあ、ちょっと言葉にしてね、前に話したことあるんですけど、例えば大難をね無難に変えてもらってるっていうね、無限の無限のマイナスを免除してもらってるっていうね、まあ、一つのことでもね、このありとあらゆるもんがねあるのよね。それも自分一人の問題なしにね、全ての人の問題もね含めてね、どれだけねマイナスを消して幸せを与えてくれてるかっていうね、その神様の本当の大犠牲精神っていうのかな、深い愛の働きっていうのにね、もうこれだけ思うだけでね、涙が出てくるね。そしてありがとうございますってね、無限にありがとうございます捧げてもね落っつかないという感覚するよね。だから本当にね湧き上がるようなね喜びの感謝っていうのが出てくるね。一つ思うだけでね。で二つ目はやっぱり無限無限のプラスいつも与え続けてもらうわけでしょ、ね、それがもう所天式に無限無限の国に連なってずっと与え続けてもらえるというとね、またこれももうねマイナスを免除してもらう以上にね、もう計り知れない無限の喜びって湧き上がってくるね、うん、 それに対する、ね、恩返しも礼も何もできてないという感覚になるね。もうありがたいばっかしという感覚でしょ、ね、で3番目はやっぱり無限の無限の感謝の心をね湧き上がらせてくださってるっていうね、まあ、そのマイナスを免除しにプラスを与えてもう湧き上がりをしてくださってるっていうんだけど、ね、自分の力で、ね、感謝なんて一回もできてないはずだよね。ね、それはもうね無限に湧き上がるような感謝の心にね置き換えてもらってるね。これもずっと涙を流し続けてね甘露にむせび続けてもまだまだね、うん、喜びが表現しきれないでね、すごい神様のね、うん、愛の働きよね。で4つ目はね本当の、ね、神様が与えてくるものを受けるっていうのが一番大事なのね。でも受け取れてないよね全然ねまだね。どれだけ受け取れてるのかって考えてもね無限の無限分の1も受け止めてないのね。ねこの世だけ見てたらもっと小さいよね。どれだけねたくさん受けようかっていうんでもね一瞬一瞬って一瞬が無限億万分の1秒まで絞り込まれてこないだからね。ね神さんのね宇宙創造っていうのはねもう時間を超越してるもんね。ほんと無限分の1秒でねこれ一瞬置き換えてくるからね。どこまで絞り込んでもねなかなか絞り込めんでしょね。1秒でも大変だよね。1秒ごとに宇宙が置き換わってると言っても大変だよね。それをもっともっと絞り込んでおきようというとね、うん、大変なことよね。それをもうどんどんどんどんね早く受け直しもできるようにね受けさせてくださるっていうのもねすごいことだよね。で5つ目やっぱり感謝の前祈りっていうのは受けるだけじゃないよね。神様の本当の宇宙創造の祈りの力働きよね。宇宙を創造する働きにね溶け込ませてもらう参画させてもらうというのが感謝の前乗りよね。それをいつもさせてくださるよね。だから神様とね想像する喜びを一緒に味わわせてもらうよね。神様の中へ溶け込むことによってっていうねこれもすごい喜びだろうね。こっちの方が本当の自由自在な想像の喜びよね。だからこのような人がね何か作って喜ぶのなんてもうねその中に入らないぐらいで、ね、本当の創造の喜びっていうお祈りの中にあるよね。でその、まあ、6番目は神様のねお手伝いっていうんですけどねお手伝いもピンクから黄色までね。だから最高のお手伝いはやっぱりね創造の、ね、祈りのねお手伝いもできて受けるお手伝いね。それもね最高のものを受け取るねこの喜びを本当にね味わうお手伝いよね。人っていうのは神様の代わりにね幸せを味わわないといけないよね。大きい幸せ感じるほどね神様がね喜んでくださるのね。でその神様の本当のお手伝いというのがねたくさんあるけどねそれいっぱいさせてもらうのがいいんだよね。で7つ目はやっぱり神様との一体感をね本当の意味で実感させてもらうというね。神様との一体感というのは神様全体だからね全てとの一体感にあるよね。うんだから無限の無限のチャンネルの番組があったらその全部とも一体感がねある方がいいでしょね。みんな自分だっていう感覚よね、うん、そうするとみんなプラスに見えてくるでしょね。自分と一体だったらみんな綺麗にね美しく見えるんだよねね。例えばね、口から出すつばきでもね、中にある間は綺麗だよね。自分と一体だからね。ね。だから、糞尿でもそうだよね。体の中にあるときは別に違和感ないでしょ。ね。綺麗のね、一体感があるのね。ところが、トイレ出した途端に汚くなるね。自分で離れると。ね。だから、どんな、ね、姿も自分と一体感があると、みんな綺麗だよね。だから母親が子供のね汚れを取るんでもそうよね、うん、小さい時のねお世話はね本当一体感が強いから汚く思わない ね、でも大きくなったりとんのはちょっと汚くをね離れてしまうからよね。だからいろんな意味のね一体感ね、神様と一体感というのはね、宇宙の全てとの一体感よね。これがいろんな角度からね、うん、味わわせてもらうというのは幸せよね、うん、だからそういうまだたくさんあると思うよ項目がね、ね、いろんな角度からいろんなねものをね、いっぱい感じさせてもらうのよね。それ全部総合してありがとうございますってね、うん、一瞬一瞬受け直していくっていうね。だから感謝というのはね、浅い小さいようじゃないもんね、うん、どこまでもどこまでも大きく深くっていうね。だから万年化しないでしょ絶対ね。ありがとうございます、ありがとう、一回ごとに深くなるね、大きくなるね。それでも神様をつかめないよね、うん、神様の日本の一部を感じさせてもらってるかなっていう感覚でしょね。神さんがあまり大きすぎるね。
いくら祈りしても追いつかないというか、
追いつかない、
もう追いつかないというか、うん、
でもこれ全部神さんの方が与えてもらうのよね、順番にね、受けられるね、感じさせてもらえるね、その程度にね合わせてくださるね。神さんの方が人に合わせてね、幸せをどんどん大きくしてくださるね。人の側から大きくなるんじゃないね、やっぱりね。一生懸命神さんが大きい幸せを与えようと、受けさせようと一生懸命になっているね。それで感謝に切るのがいいのよね。思いに切ると顔出すから神様をね、うん、無視してるか拒絶してるんだよね、うん、だから無視したり拒絶するのさえやめたらね、神様が働きやすいから助けやすいんだよね。それでどんどん幸せを大きくしてくださるっていうね、感謝深くなるようにね、一生懸命ね助けてくれるね。だからただありがとうございますがいいよね、もう無条件でね、ありがとうございますって唱えるだけでね、助け続けてもらえるね。だから自力の感謝じゃないね、本当の神様の絶対力の感謝になってくる。だから1億回ぐらいずっと無心に唱えてるとそうなってくるかもしれないね。ね、いつの間にか変えてもらうっていうね。アホの一つ覚えていいと思うけどね、ありがとうございますね、一言ねずっと唱えられたらね、神さんの方が幸せにしてくださるよね。そんな感じよね、今のおいでにも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今のお聞きしてますとね、まあ普通人はですね、まあどこかある程度のところでまあそれを謙虚と言うんですけども。自分の人生というのをもう満足してですね、でそれで感謝しなきゃということで、いうのは普通多いんですけども、ね、逆に言うともっともっと、神様は、もうどうしようもないくらいすごい幸せを実は用意してくださっていると。だから幸せを感じるということ、神様を感じるということに関しては本当はもっと貪欲になってもいいんじゃないかと思うんですけど、どっか適当なところでなんかこれでいいっていうふうに遠慮しているような気がするんですけど、それはどうしてなんでしょう。
それはね、掴んでしまうからね、掴む心になるとね、同じ状態を遺族させたくなるじゃん。また思いのね、達成って生まれてくるよね、うん、そうすると新しいのを受け直しがね、スムーズにいかなくなっていくからね、新たに新たに受けるのが大事なのにね、掴んだ途端にやっぱり受け直しって難しくなるのね。だからもう一瞬に受けて一瞬に話すっていうのが平気でしょね。でも新しいのを受け続けようというね、心の姿勢があればそれね、 古いの話せよね。だからいつも宇宙大の打ち上げ花火がね、打ち上がってるって言われるよね。まあ1秒単位で上がってるとしてもね、新しいのを見続けてる限りは古いのに心は奪われないよね。それが無限分の1秒というかね、短い時間にずっと起こってるというふうに見ればね、うん、新しい方へね、心を向け続ける限りは執着はないよね。思いは出なくなるね。思いなんかね、起こるわけないよね。思いっていうのは感謝の心のね、古いね、状態を思いっていうんだよね。ね。だから感謝が新しかったらもう絶対思いは出ないよね。輝いたね、感謝心しかないよね。
だから、どこかでね、やっぱりこう、まあ、いろいろ人は一生生きてですね、亡くなっていく。で、亡くなった人を捕らまえて、あの人はこうだった、ああだった、このことについてすごく頑張ったとかっていう、そういう話が後で聞いたりするのを感じたりするわけですけど、
ね、
ところが、何かまだね、もっと何か、まあ、自分としてはですよ、もっと何か、あるんだっていうふうに、どっか
なるほどよね。ね、みんな過去をつかみすぎて過去になっちゃうと問題しすぎるよね、うん、今ね、神様からプレゼント受ける方が大事なのに ね自分はこういうことをね、まあ、受けたとかしたとか言ってね、足跡の方にとらわれすぎてるね、うん、だから自分の足跡なんて記録せんでいいでしょね、ない方がいいのにねそれはもうみんな記録したがるでしょ、うんね、だからあなたに受け直すっていう練習さえ積んだらね、もうそういう過去はもう関係になっていくんだけど、感謝の練習は足りないよね、ね、まず最初がね、ある程度感謝がね、できるようになったら中から自然にね、変えてもらえるから、ね、過去を一切つかまなくなるからね、今が一番大事っていうの分かってくるよね。受けることだけよね、本当は大事なのね。神様から与えてもらうプレゼント受けたらいいだけなのにね、それ忘れるからね、自分が何かしてるとかしなければとかになってくるよね。受け取るだけっていうのがいいよね。
はい、受け止めるだけで感謝の色を得ていることなんですけど、ついにやっぱり今も自分というか苦しいこととか、体のことで心のことでもそういう苦しみから逃れるためにやっぱり何か出会ったのはここであって、じゃあありがとうございますって言えばそういうことから逃れられるだろうし、また新たな幸せをつかむっていう意味でもありがとうございますを言って何か求めていく気持ちになってはいけないということなんですか、
うん、心の向きが神様に向かないとね、
いくら感謝のありがとうございますを言っても、うん、それを求めているうちはダメだということですね、
うん、神様から受けるのが一番いいのよね、うん、ところが神様に背を向けた途端にね、いいものを受け損なうでしょ。
そうするとそこの解釈はすごく自分の中でなかなかこう分析できないんですけど、なんか感謝してる、ありがとうございますって言ってるんだけど、なんかどこか求めてしまってるような気がするんですね、いつも、うん、で自分では意識的にそれを求めてないんだみたいにこう、思って感謝の言葉をまた言っててもなんかまたこうね、そこをこう繰り返しているような気がして仕方がないんですよね。でいつもどうしたらいいのかなってこうなっちゃうような、自分まだそれは修行が足りないとか感謝が足りないって言われてしまえばそれまでなんですけど、そこからこう抜けるっていうのはもうひたすらやっぱりそういう感謝の気持ちを自分の中に育てて、もうよく言う無双無念の心境っていうのか、そういう気持ちにならないとダメなのかなっていうふうに自分で思いながら、お祈りをしながら感謝の言葉をこうあれしてるんですけど、やっぱりそういう時でもふっとこうまた どうしたらいいのかなとか、あれもこれもとか、っていうふうに、それであれもこれもはいけないから、じゃああれかこれかにしようかとか、そういうこう想念がこう入ってきたりして大変なんですけど今
ね、一瞬の問題なんだけどね、一瞬感謝に生きるか思いを出すかでしょ、ね、だから今の一瞬ね、どっちを選ぶかって決めるのよね、で感謝を選ぶってなったら神様だけのね、無限の無限の輝きがいっぱいというふうにね、ありがとうございますって受けるのね、それがもうずっと続けばね、思いは絶対出なくなるね。でもちょっと心の継ぎができるよね、現実を見るってなったらもう思いの自分なのね、思い通りしたいって出てきたらもうすぐにね、思いの奴隷よね、もうね、ふと感謝がすっとね忘れられてるよね。だからそのね、交互に繰り返してるかもしれないよね。でも感謝に切るって絞り込んだ方がいいよね。そうすると神様だけがいつもね、周りにいっぱいってなるね。神様っていうのは宇宙全体、全体だからね、天からも地からも横からも縦からもどっからからでも入ってくるじゃん、ね、全体が神様の光源になるね。どっからでも神様の光が降り注いでくるね。そうすると思いなんか一切出なくなるよね。だから絞り込むのよね、ありがとうございますね、好きのないように絞り込んでいくというね、一番楽になれる。
時間がかかりながらもそういう努
力ね、でも時間がかかるって思うともう思いの方やね。ね、それもやめて、でもありがとうございます、ありがとうございますね。ただもありがとうございますね。徹底するのが楽なのね。
一瞬の積み重ね、そういう。
だから今の一瞬ありがとうございますって生きるのがいいんだよね。それがずっとね、ある程度続いたらもう感謝三昧というね、感謝しかない状態になってくると、もうあとはもうね、ほっといても湧き上がる感謝になるね。でもどっちを選ぶかの問題だよね、 今の自分にとってね。過去は感謝忘れて思うよう選んでたのよ ね、その惰性がちょっとあるんでしょね。でもその惰性は大したことないのよね。今どっち選ぶかだけの問題だから、ね、惰性っていうのはね、一回選んだもんそのままね、次に選ばないでそのまま任せるだけでしょ、ね、で本当は今の一瞬一瞬ね、自由自在に選ぶのが大事だよね。本当の自由ってそうやね。だから今感謝に生きるっていうのを選ぶのがいいのでしょ。そのね、本当の自由の発揮ってそうやね。だから神様からね、素晴らしいプレゼントね、一瞬一瞬受けるんだという気持ちよね。そしたら宇宙全体が神様のね、愛の塊をね、無限の無限の光輝いた姿よね。
わかりました、ありがとうござい
ます。はい、すみません、その質問についてなんですが、その今一瞬ここにいられることでいられて、こういう場を持って非常にありがたいと今はこうやって思ってるんですけど、一旦帰って会社に入ってこんな仕事が来てとかなった時にスカッと消えるんですけど、それをやっぱり維持するのが体力なんですよね。やっぱり仕事でこんなクレームが来たとか、あーとか慣れてしまう時とか、やっぱりどうしてもあるんですけども、それをいかに実生活で維持していくかっていうのが大切だと思うんですけど、そのコツとかなんかありますでしょうか。
コツはね、大きく受けることよね。常に大きく全体をっていうね、宇宙全体をっていうね、受け直しの心になってるとね、もうプラスばっかしに感じるはずなの、ね。マイナスを感じる暇がないのよね、大きく受けてるときはね、いいものが無限にあるから。だからその会社で働いてる時でもね、会社を小さく突っかんで大きくそこで拡大するんでしょ、ね、大きい中の小さい一点っていうぐらい見てたらね、別にマイナスは絶対感じないよね。宇 急には太陽以上に輝いた星が無限であるじゃないね、もう光いっぱい浴びてるっていう感覚でね、地球上の小さい部分を見るだけだから。
それは訓練なんですか。
大きく受け直すっていうのがないよね。だから無限の無限の輝きいっぱいっていうありがとうございますがいいよね。そしたらね、エクボのへこみに見えるね、みんなね。どんな闇っていうんでもね。
こんな書類回しやがってと思うよりは、あ、この宇宙の中でこんな書類なんかちっぽけなもんだと。
うん、だからある意味ではあの冗談みたいなもんでね、楽しませてもらうために、エクボのへこみがあそこにあるだけに。
最終習慣づけですよね。
ね、うん、大きく受ける練習さえね、ある程度積んだらもうね、軽くなるね、そういうマイナスはね、だから我がなくなってしまう。みんな楽しむためだろうね。
では例えばこの長井さんのように、例えばそういった仕事上のトラブルもだけでなく、全てのことに対してもう自分にとって全て意味があるというか、うん、例えば自分を鍛えるためだったりとか、全てこう神様が意図があって用意してくださってるんだというか、
あ、ね、うん、まあ鍛えるとかどこまでいかなくてもね、ゲーム遊びよね。ね、ゲーム遊びみたいな感覚よね。うん、だからどんなマイナスでもプラスに翻訳する遊びと思えばいいよね。プラスに置き換える練習みたいなね、それをゲームとして楽しむのよね、翻訳の名人。ちょっとしたマイナスをプラスに変えるぐらい楽だよね。無限に大きいマイナスでも一瞬にね、無限のプラスを置き換える翻訳の仕方がいいです。ね、何でもプラスに受け直せるっていうのがね、それがもう一番ね、幸せを大きくするね、楽しく生きる秘訣だよね。だから何が来てもいいよね、雨が降っても槍が降ろうがね。みんなプラスよけてしまうというね。ね、そうでしょ、矢が降っても槍が降ってもみんな花びらに変わってしまうよ。ね、一瞬に変える練習やね。
そうすると、それぞれの心の器というか、なんか本当にそれ次第で全てが変わるというか。
変わるよね。だから器がなくなる方がいいね。器があるとね、器の中にしか入ってこないでしょ、
はい、
小さいね、はい、器をなくしてしまうね、消してもらったりね。だから神様を自分の方呼び込むのはまだ器のある時よね。自分を神様の中へ飛び込ませるのが器を消す、ね、時期になった自分よね。神様の中へ飛び込みがいいよね。で、器が消えてしまうね。そうすると大きくなるね。ありがとうございますは神様の中へ飛び込む練習でもあるよね。光の海へ飛び込む練習やね。飛び込みたいか飛び込んで。ね、まあ神様は海みたいなもんよね。大きい光の海はね、いつも神様が飛び込んで泳ぎ回ればいいよね。
飛び回るんだけど、私泳げないから。
それしたらもう光の中を泳ぐのは別に水の中で泳ぐの違うから。
そうですね。
羽が生えて自由に飛び回る。
そのコツはやっぱりありがとうございます。どれだけ
唱えるか、そうね、ありがとうございます。無心に唱えてるうちにね、うん、だんだんとね、うん、神様の方から変えてくるからね、うん、上手にできるね、うん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。知ってる人はそれができるんですけど、うん、あの知らないで、あのもがいてる人がいた時は、祈ってあげることですか、
うん、ね、時期が来ればね、時期が来れば神様の助けすっと入るからね、うん、周りの人の世界よりもね、神様の助けの早く行ってるから、うん、時期を待ってるんだよね、神様ね、神さんの方へ心向けてくる時期ってあるんだよね、うんうん、それまではある程度思い通りに生きようとしてね、行き詰まったり頭を打ったりした方がいいよ ね、うん、ね、それを一旦ね諦める状態になった方がいいんでしょ、うん、ね、未練もなくす方がいいよね、うん、中途半端だとまた戻るからね、思いの方へね、うん、ある程度ね体験を十分に済ませてね、胸を断ち切った状態だったら感謝一つにスッと戻るからね、その時期を待ってくれてるもんね、うん、
じゃあの癌で苦しんでる方がいてもあのそばに行ってありがとうございます、唱えた方がいいですよって言わなくても、うん、あの祈ってるだけで、
そうね、うん、それがいい修行になってるのね、うん、ね、神さんが、ね、見守ってるのよね、これでその時期が来たらすっと自分の方からありがとうございます言い出すね、うん、人に言われてありがとうございます唱えるよりもね、自分の中から自然にありがたく感じてすっと言える方がいいでしょ、それがやっぱり本物に早くなるもんね、
うん、知り合いで ありがとうございます唱えたら大丈夫よって励ましていた人が、がんで結局亡くなっちゃった方もいらっしゃるんですけど、それはありがとうございますを唱える時間に入れて唱えられなかったっていうことですか。
ただ勉強の場ってね、この世だけじゃないからね、うん、この世よりもあの世のね別な次元の方がね勉強しやすい練習しやすいんだったらね、向こうにすっと引き上げて練習させるでしょ、だからマイナスじゃないのよみんなね、うん、この世で全部仕上げていかないとじゃないのね、うん、この世でね、うん、早くね進歩できるんだったらこの世に置いてくれるね、1分でも生き延ばしてでも置いてくれるやね、で向こうの方がいい時があるもんね、その時はすっと早く向こうに引き上げさせるから、ね、常にいいのにね、
人のことで心配しなくてもいいってことですね、神様。
そうやね。ね、神様の方がね、もうね、人の何万倍何億倍って心配してね、面倒見てね、助けてるから。だから神様のお手伝いっていう意味だったら感謝してる自分が一番お手伝いしやすいよね。ね、手当たりすっとね、一言神様が自分の口を使って言ってくれたら、ね、それが一番ね、相手を幸せにする、ね、素晴らしい会の言葉になるでしょうね。一言でいいかもしれないもん ね、 ね、うん、ありがとうって一言出ただけでね、相手の心をカラッと変えるかもしれないしね、神さんの力ってこんなもんよね。
今のお話にちょっと似通ってるんですけど、まあ、最近閉じこもりの人が増えてきてる中で、私の身近にもそういう人がいるんですね。で、やっぱり私はなんとかね、その閉じこもってないで、この社会に出て活動してほしいって思うし、やっぱりそういうふうに閉じこもってるっていうのは、本人が本当に辛いんじゃないかなって思ったりしながら、なんとか機会をね、チャンスとかそういうものを周りから与えられたらいいんじゃないかなっていう思いがあって、言葉かけしてみようかなとか、その両親にどこをなんか なんとかならないかしらとかいう話をしてみたいなとか思ってはいるんですけど、でも変に入り込んでもやっぱりその家庭の干渉っていうことになるとうまくいかないし、でもやっぱりその青年なんとか早くね世にこう出て生き生きと活動してほしいなって思いはずっと私の中にあるんですけど、でもそれそういう思いに私が引きずっちゃうと、まあ、さっき言ったように私のね周りになっていくし、やっぱり今お話のようにほっとく待ってるしかないんでしょうかね。
ね、思いの自分ってマイナスに見てしまうでしょ、ね、でも感謝する自分はね、神様が守りに守ってるというふうに見るからね、閉じこもっても、あ、本当の深い、ね、お家の修行を今させてもらってるというふうに見ればいいよね。
じゃあかわいそうとかそういうふうに思わなくていい、
思わない方がいいね、神様にお任せした方がいいよ ね、神様の、ね、大きい守りがすでにあるのよね。
もうそれは何年続こうと、
祈りの修行は100年続いてるよ
そうです
ね、うん、山のね横に穴を掘ってね、ねその穴の中でね一生祈り続けていいよね、外界を全て遮断して
でも今やっぱりそういう人たちのためにいろんな個人的な活動をボランティア的にやってらっしゃる方とか公的な機関でもそういう人たちを引き出してっていうふうにこう動いてる分ってあるんですけど、まあそういう方たちがいるから任せておけばいいってことですかね。
神様の任せよ ね、必要なことはね、
うん、
神様しか見抜けないでしょ、ね、神様が完璧に守るのね、ね、で一人一人を専属に守護霊さん、守護霊さんがついて守るのね、絶対間違いはないのね。人の方はやっぱりおせっかいよね、ある意味ではね、感謝一つになってる方がいいね、その時にね本当のお手伝いはね必要だったら守護霊さん、守護霊さんからさせてくださる、ね、
じゃあそういう方たちのを、まあ、感謝の気持ちで祈ってあげることで、神様に私が祈ってあげることで少しずつこう守られていく、
守られてるって受けた方がいい ね、だからそういう閉じこもっても、うん、ね、深いお祈りの修行をさせてもらって幸せな人って見た方がいいね、
はい、
何万年も続いてないもんまだ何万年続いてもいいぐらいだよ、小祈りの修行だったら ね、わずか数年じゃない、うん、ね、うんうん、ね、もっと深くなるようにってね、だからプラスにプラスにね見てあげるのがいいよね、
はい、
それが本当に感謝の祈りになっていくから、ね、そこに神さんの働きが大きくなるっていうように ね、自分の見る世界をプラスに変えてもらうのよ ね、感謝することによってね神様からのプレゼントを自分がたくさん受けるだけになるのよね、う
ん、こうして考えてみると人間って本当にマイナスに考えてることって多いんですよ、うん
ねえ、プラスを受け損なってるっていうのはね、あれだよね。
なんか自分は本当全てマイナスに考えてきてるっていう思いが今またないですね。ただここまでね、先生にありがとうございます、出会えて感謝してます、感謝してますって言っても、やっぱりそこに引きずられていく自分っていうのはいつまでもある。
いつまでもないよ。
また言っちゃった。
プラスにプラスにね、プラスの発見が増えてくるじゃない、気づきが増えてるじゃない、ね、どんどんプラスをねたくさん取り込んでいくのね。
でもそういう状態であれあれあるほどプラスをどんどん呼び寄ってくるんですね。
そうね、はい、それをきっかけにねプラス発見してるんだよね、
はい、楽しくなりました。
そうですよ ね、 ねありがとうございます。
今の話とちょっと、逆というか、まあ、この間も天狗会の方がね、おじさんのテープはいろいろ聞いてるんだけども、 聞いてることよりもここでおじさんと直に接してると、その人格からもうなんか全てもうなんかすごいという言い方されてましたけども、人と人との間で何か非常にこう心安らむとか、一緒にいるだけで癒されるとか、そういうふうによく言うじゃないですか。で、今度今日来られる坂田道信さんもそのハガキということを通じてずっと実践してこられて、ご本人も、どこにいるともわからないような形で、風のように、本を読んだりして、誰に知られるともなく人生を終えたいというようなことを願いということで書いておられるわけですけど、その人間のそういう、存在そのものがね、魅力になるようなそういうのっていうのはやはり当然感謝ができてて、思いがほとんどない状態じゃないかなと思うんですけども、梅村さんはですか。
ね、本当魅力っていうのはね、神様に魅力があるんでしょ、ね、で神様がね降りてくれてないと魅力がないのよね。形の中には何もないのね。ね、必要に応じて神様がすっと降りた時にね、魅力を感じさせてもらうのよね。だから同じ一人の人でもね、100人の人がその人に対してね、ね、いろんな感じ方するわけでしょ。ね、感じる方にその問題があるの、みんなね。神様を引き出せた人はその人に魅力を感じるのね。でも神様を引き出せなかったら魅力を感じないね。マイナスに見るかもしれないよね。だから受ける側の問題が一番よね。神様は自由自在だからね、必要の置いてすっと顔を出してくれるよね。だから我の強い人がね、ね、その天皇陛下の前たと言ったりするでしょ。そしたら天皇陛下は税金泥棒だって言ってね、土台つけるかもしれないよね。感謝も何もないよね。尊敬もしないよね。でもね、ちょっとマシな人だったらね、天皇陛下は尊敬するよね。ね、心の積み切った ね明るいね、謙虚な優しい人っていうふうに感じるよね。ね、人類の本当のね、最高の手本だっていうぐらいに見るかもしれないよね。でもそこまで感じないとしたらね、やっぱり一人一人のね、受け方の問題でしょうね。だから神様がね、自由自在にどこへでも降りてくださるわけよね。だから誰も本当は条件はないのよね。どんなに立派なって言われてる人でもね、ある時ね、神様がすっとね降りてこなかったら、その骨の様子が取るかもしれないね。ね、それがね、その前に現れた人にとって最適の姿っていうわけでしょ。ね、だから相手次第で神様がね、自由自在に降りて働くね。だから受ける側に本当はね、ね、必要な条件が備わってるかしら、ね、だから本物をね認める心の人がね大勢いてたらね、どんな人からも本物をいっぱい出すよね。だからそういう人と人の交流ってね、お互いが高め合ってるんだよね。お互いが本物をいっぱい出し合うってね、神様を引き出し合ってるわけよね。でも坂田先生がそうよね、みんなから本物をね見出そうとして、やっぱり拝む心よね、いつも ねプラスをプラスをって認めてる心よね。でみんなからも同じようにねプラスをいっぱい出してもらってるよね。でそこはもう神様の降りやすい場所よ ねいつも神様が降りて働くのね。だから魅力があるっていうのだよね。だからそういう人の交流っていいよね。なんかここへ来てくださるみんな私を拝み出してくれてる。神様いっぱい出してくれてるからね。私もみんなを神様と拝んでるしね。だから誰かいなしね、ここへ来てもね、私を悪く言う人もいるかもしれないよ。ね。 この人は鬼みたいな人やってるかもしれないね。ね、それはそう見えるよね。ね、その人は鬼のような思い持ってるかもしれないね。ね、神さんが出てきてくれないもんね。神様って優しいね、本当ね。ね、もうどんな愛の姿でも撮ってくれる。
なんか胸がいっぱいでこう。そのね、この世ではなく別の世でも修行というか学びがあるのではないかとおっしゃってましたけど、あの世というのはどのような場所なんでしょうか。
あの無限の無限のチャンネルの番組ね、神さん用意してるでしょ、ね、それを受ける場所っていうのは、あの世は無限にチャンネルを、ね、受ける場所があるのよね。
また無限に、
うん、無限の場所があるね。だから高い番組を受けたら上の方の場所よね。地獄番組を受けたら一番下の場所っていうね。でこの世はね、向こうの世界の縮図みたいになってるね。この世は特別よね、やっぱり。この世だけが特別よね。あの世の全てのね、チャンネルをね、波長合わせて受けて現実化できる世界ね、この世はね。なんか地獄から極楽まで、この世のね、地獄から極楽まで揃っているのね。で、向こうはね、一つのチャンネルになるね。地獄だったら地獄だけっていうね。極楽は極楽だけになるから。ね。同じ世界が広がるのね。だからいろんなものをね、取り揃えてそこから何かを選ぶっていうのは向こうではできないね。選ぶ練習はこの世が一番いいのね。何を選ぶかっていうのね。本当に自分とそっくりな人ばっかりの世界と思えばいいね。だから極楽はもうね、自分の全てを与え尽くす生き方の人のね、働き者の世界よね。するとみんなが同じ姿を取るからね、もう幸せいっぱいになるね。地獄は奪い合う世界だから ね、自分が周りの人の全部からね、何でも奪い取るという気から取るでしょ。で周りの人も同じような姿を取るからね、奪われるばっかりの世界になったら地獄よね。学童なんてね、誰も働かないのね。ね、米も作らないし食事も作らないしで、誰も何もしないからね、食べるものもないね。ね、向こうの世界はね、もうそういうそっくり師匠の世界でね。だから今の、ね、
今生きてる人はそのいずれかに入っていくわけです。
そうだね。だからこの世で何を選ぶかっていうね、その心にそのしっかりと何かを選んで。ね、選んだものの世界に行ってしまうね。
この世でなければもうチャンネルは変えられないってこと。
変えにくいね。あの時間がかかるよね、うんうん、一つの場所に行ってそこでよっぽどね、一つのこと飽きてこないと次の世界に移れないよね、だからお金が全てって考えてね、お金ばっかり札束数えてるとでしょ、動いたらみんなそんな同じことしてるね。それで喜んでるみんなね。ね、それを何万年何億年続けたら飽きてくる関係ない。ね、そしたら違う世界へ移ろうかってなるよね。でも変化がやっぱりね、少ないね。
この世に出てくるのも順番待ちで、
そうね、
出てこれない
ね、競争率が激しい、ね、だから大勢の人の代表でね、生まれてくるね。でこの世にはあの世からいろいろね、波が合わせやすいというかね、容易的に干渉してでもね、この世の体験ちょっとでも詰まらせてもらうというのでね、出てくるからね。だからみんなの代表で生まれてきてるね。
生まれ変わりっていう、いうのは結局子は親を選べない、子は親を選んで生まれ変わるんだっていうふうに、聞くんですけど、やっぱり、親を、選んでるっていうのは本当にそれなりのその親から何かを学ぶというか得るというか、何かが意識、その命を宿る時に選んできた子はやっぱり目的持ってるんですよね。
ねえ、やっぱりその子の持ってるね、このその子の持ってる普段の心の波ってあるでしょ。ね、その波がね、親になる人の波を選んでくるよね。選んでくるのは波が合ってしまうのよね、自然にずっとね。
子供が、
ね、
親の波を、
だから例えば生まれる子がね、芸術的なね面で才能があってね、そういう波を心にしっかり持ってるそうでしょ。大抵芸術家の親のところに生まれやすいっていうね、それはその芸術家としての、ね、波がありやすいんでしょ、ね、それでスッと波があって生まれやすいっていうね。じゃあその波の合わせ方はいろんな、ね、要素で波が合うんでね、でその時その時の状態で全部違うのね、どれかの波であって生まれてくるね。
もうその波っていうのは本当に微妙に違うんですか。
微妙に違うね。
見てるんですか。やっぱりその微妙に違う波を選んで、
ただその波合わす時期ってあるでしょ、夫婦の営みの時のね、夫婦の心境のね、その時が一番大事だね。その波にスッと合うわけよね、その時にスッと入っていくの、一瞬やね、だから入る意味ではね、だからその時にどういうね波の合わせ方をするかやね。だから肉体的な形の要素で似てるね、親子関係もあるし、心の状態で似てるのもあるし、才能的に似てるのもあるしっていうね、いろんな要素の違いがあるよね。全部に合うというわけではないね、どれかに合うだけよね。
おじさんのお父さんも拝み屋さんしてましたでしょ、お母さんは逆にすごくよく働く方だったでしょ。やっぱりそういうのを選んでこられたんです
。だし、
そういうのなんて言うか失礼します
なんか高橋真嗣さんの診療の中に、目的を生まれてしまうと目的を忘れて、こだわりで生きていくみたいな、だからいろいろ過ちが起きる。で、本来の目的をやっぱり持って生きる正しい生き方っていうことを、長いあれの中にまだまだ私も理解できないところいっぱいありながら、ちょっとだからそこら辺が恐怖にあるんですけど、
ね、生まれてくるときにね、目的持って生まれてくるっていう、その目的がピンから金まであるでしょ、ね、それは全部正しいとは言えないしね。で、本当の目的はね、どこにいててもね、もう一生懸命探し出さないとあかんね、ね、本当の目的をしっかり捉えたらね、神様と共に生きる生き方やね。本当の目的は神様が持っているんだよね。
ね、そこを忘れてしまうからおかしくなるんだ、ね、っていうことですか ね、
そうね。だから逆にね、ヨアなんかでは、ね、この生まれてきたことが堕落だっていうぐらいの言い方するよ ね、 ね、このね、誘い込まれたっていうこと自体ね、堕落なんだっていうぐらいに捉えるんだよね。本当は向こうの世界でもっとしっかり神様を見つめてね、向上すればいいのにって感じよね、ね、低く落ちてしまったっていうのはね、見方もあるんだよね。でもそれもまあ一つ見方やわ、それはね、だこの世を本当にね、大きい目的も生かせるんだったらね、大きいプラスの目的があるんだよね、でも常に大きいプラスの目的を持って一瞬一瞬ね、前向きに生きるのが大事よね。だから神様の本当のね、 心をしっかり捉えて、大きい目的をね、しっかり捉えることやね。そしたらどの場所にあってもね、大きい目的を持って前進できてじゃ、ね、みんな生かされてくるっていうね。ね、この世も生まれるんでもね、みんなを救うためだったら大きい目的よね。ね、単に自分の向上のためだけじゃないもんね。